ワンパイ衝動会。この番組は日本語ができる中国人営業人材の皆様とビジネスにおけるシェアザサクセスの道を共に学び合うことを目的としてお送りしております。皆さんこんにちは。ワンパイ衝動会のお時間がやってまいりました。トランスエージェントの筧です。皆さんもそうだと思うんですけど、長時間労働大変お疲れ様でございます。パソコンずっと見てると首痛くなりません？私はですね、ドン・キホーテで首をこう固定するなんかコルセットみたいなやつを買って、今日も今つけてるんですが大変不評です。このコルセットを不評したこの方にお越しいただいております。
四十肩がひどい五郎でございます。
五郎さんだからひどい、こういうのねつけないと、
ひどい、
こういうのつけないとね。
でもそれはさすがに俺の美意識に欠けますね。
いや可愛いでしょこれ。
赤ちゃんでかみたいな、ね、赤ちゃんのよだれかけ
た。もうとてもねこれ気持ちがいいですよ。
でもね楽になるならやりたいかな。
だって別にこれで街歩けなんて言ってないでしょ。
でもそれはさすがに
俺、私今日プードン空港、今日っていうかまあプードン空港から、はい、まあ、もっと言うと羽田から、
羽田からそれ
ついてきた。もう2号線もこれ乗っちゃいました。
本当リスナーの方にはね、見れないのが残念、お見せできないのが。
いやだからもう本当コルセットみたいな感じですね。
恥ずかしい。
こう空気で入れまして、あれですね、浮き輪みたいなやつですね。
じゃあどっちかですよね。美意識を意識して
症状を、そうそう、ね、悪化させるぐらいだったらこうやってやった方が、
もうめちゃくちゃかっこ悪いけど、
いやいやそんなかっこ悪くないですよ。
もう猛烈にかっこ悪い。
で私実はこれをしている状況はもう鏡で見たことないからあれなんですけど、
まあちょっとでも楽そうですよね。
すげえ楽なんですよ、うん、
楽そう楽そう。でもそれつけてモバイクで走ってたらちょっとこの人やばいかなって思う。
いやいや、でももし事故った時に首グイってやらないないから、
うん、
俺だったら。
それ確かにね、俺寝違えるの多いんですよ。なんか結構
これつけた方がいい
です、ね、うん、なんか寝る時つけたいかもしれない、うん、それ
今日私だから深夜便帰ってきましたね、はい、もうびっくりするぐらい快適に寝ちゃって。
本当ですか。
いや私初めてですよ。あれもう着いたのみたいな。
あ、たまにありますよね、そう、壺にはまった
時もうびっくりしました。
あっつって、
そう、いや本当、あ、これが瞬間移動なんだなと思いましたよ。
ドラえもんばりのね、
どこでもドアここにありと。
その秘訣はドンキにあり。
そうそう、ドンキにあり
みたいな。
そう、
ぜひドン・キホーテの皆様、ね、番組宛てにね
これ送ってください。これって言っても分かんない しでも首は皆さん気をつけた方がいいですよ。
そうです、ね、
首ヘルニアになりやすいですから。う
ん、そんななってる気がする。俺
どんだけ意識してもね、やっぱね PC 見てる時にこう顔が前に出ちゃうから、
うん、
首がね絶対おかしくなるんですよ。
あと営業だってあれですよね、カバンを、
はいはい、
まあ、今僕リュックサックなんですけど、
うん、
あれなんか微妙に右と左がなんかこう合わなくて、うん、
姿勢がおかしくなって
る、ね、なってる感じがしたりとか。
ありますよ。
あと重いカバン片手で持ったりとかね、日本の営業マンとかだと、
こう肩にかけちゃったり、ね、
とかね、
片方だけに。
うん、だからちょっとあれですね、ワンパイ衝動会の合宿の時は、
はい、
整体にも、ね、
整体の先生ですね
呼んでね、
ヨガの先生とか
合宿やるんかいっていう。
あ、そこ突っ込むのがですね、もうやるもんだと思ってたんですけど。
ということで、
はい、
はい、
まずですねご紹介したいものがあるんですけど、
はい、
まあ、先週の放送前にもいただいてたコメントのご紹介ですね。
最近コメント多い、ありがとうございます。ま
あ、本当にありがとうございます。ご紹介できてないものもあるんですが、実際に質問いただいておりますので、
うんうん、はい、
今日はこれのご紹介をして、
はい、
それについての解説じゃないんですけど、うんうん、できればなと思います。
面白いです。
いただきましたのは、
はい、
コア不動産のコウさんからいただいております。
はい、
もうこれ実名出しちゃっていいんでしょうか。まあ出てますからね、これね。
そうですね。
はじめまして、コア不動産のコウです。はじめまして、筧です。
はじめまして、五郎です。
お客様にアポの取る方法を教えていただけませんでしょうか。話し方、電話のかけ方など。
これはですね、
はい、
コア不動産さんってもう出ちゃってますんで、
はい、
まあ想定するにですよ、
はい、
人事福利厚生
ご担当
総務系の方に、まあ、不動産の営業をかけられるという ことだと思うんですけど、
はい、
やっぱ競合も激しい。
そうですよね。
ここをだもうあとは大体もう企業側的には大体契約しているところも大体もう
ありますよ。
あるで、ここを切り崩していくのは、はい、結構難易度高いですね。
はい、
はい、
ということで諦めてくださいってことか。それは
だからあれですよね、どこで勝っていくかっていうのをイメージしないままかけると絶対取れないと思うんです。
はい、だからまず私がこう、こうさんにお伺いしたいのは、
はい、
あのアポ取るときに何を言ってるのか、
そこですね、
それをこう聞きたいんですけども。
そこですよね。
あの、まあ、私もいろんな会社さんで研修やらせていただきましたと、うん、で、あの、電話のトークスクリプト作らずして電話コールやってる人いるんですよ、うん、それダメです。まず
意外と作ってないね。
そうで、あの大体そういう人って、あの電話コールやってみてくださいってやると、あのちょっとご挨拶に行きたいんですか、ちょっと お時間いただけますかっていうふうに言うんですよ。まあ、
ご挨拶みたいなね。
はっきりはしていただきます、うん、私もご挨拶に伺いたいんですがと言って、うん、アポが取れたことはございません。
僕もありません。
はい、となると何がこれここで言えることは何かというと、まずお電話に出ていただいたお客様自体はまず一つ お忙しいですと、
うん、
だから挨拶されてる暇なんてねえんだっていうのが一個なんですよ。
そうですね。
となるとお客様に、あのでもお客様自体は悩みがないわけではないですと、
うんうん、
となると電話です、電話です、会いたいです、
うん、
こういう状況か、ここのギャップを埋めるためにはその忙しい中でも欲しい情報をもらえるっていうことをね、
うんうんうん、
期待感をあの、なんだ電話の時に伝えなきゃいけないんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね。
そう、あこの人だったら自分の忙しさをこう解決してくれるかもしれない、
うんうん、
今私が悩んでくれることを解決してくれるかもしれない、
はい、
こう思わせるようなトークをまずやっていかなきゃいけないですね。
おっしゃる通り、
はい、ということでまず話し方についてなんですけれども、話し方ですね、
うん、
少し高い声を出しましょう。
はあ、
そういうことじゃない。あの私はですね、
はい、
私はあのこれちょっとなんか研修の時は指導しやすいんですけど、
うんうん
うん、あの難しいです。あの普段喋ってる時と、
はいはい、
なんか普段これ今私まあ収録だからちょっとテンション高い感じで喋ってますね、
うんうんうんうん、
だこんなような感じで喋んなきゃいけないんです
よ。電話ね。
そう電話でも、う
ん、分かる分かる。
だテンション低い、そう、うん、元気がない人はダメ。
たまにいますよね、超元気がないテロアップかけてくる人。
そう、もうそんなのすぐ切っちゃう、
ガシッと。
そうですよ、
瞬殺。
そうです。だから自信がある、この人はまあ例えばね、こうさん不動産の会社さんなんで、うん、いい物件持ってる、
うん、
だろうなと思わせるような話し方をしなきゃいけないですね。
そうですね、
はい、
まさに。
となった時に大きな声ではっきりと、で声は普段より高めにあげましょうと、
うんうん、
で私の意識は鼻に音を当てるようなイメージですね。
ニーハオ、
そうそうそうそうそうそう。なんかこう鼻が震えるような感覚があれば、うん、正解です。
なるほどなるほど。
でも鼻になんか鼻がムズムズしない、喋っててムズムズしないって感じっていうのは口の下唇の方向に音が逃げちゃってますから、
ニーハオ、
そうなんかこう下がっていっちゃうわけですね、うん、
なるほどね。
これじゃダメなんですよ、
はい、
だからなんか鼻の上にこう音を当てるようなイメージで話す。そうすると声が少し高くなります、
うん、
要は声の音が高くなるんじゃなく、この声声質が明るくなるイメージですね。
うん、なるほどですね。
そう、それをまず意識しましょう。話し方のポイントですね。で大きな声でお話ししましょう。あとは話し方で言うと必ず丸をつける、うん、要は短い文章で切っていくっていうことがとても大切なんです。ダメな人は私はなんとかで、なんとかなんとかで、この前もなんかそういうことがあって、これでなんか挨拶していきたいんですけどどうですかみたいな感じでこう話しちゃうんですが、それじゃダメなんです。
なるほどね。
しっかり丸で切っていきましょう。
丸で切っていく。
そう、丸で切っていく、うん、私トランスエージェントの筧と申します。弊社は、中国日系企業様の市場開拓のお手伝いをしております。具体的には B2B 市場開拓のためのウェブマーケティングのお手伝い、あとは商談力向上のお手伝いをしております。弊社ではまろまろしてきた実績がございますので、その情報提供させていただきたいと思います。続いては何々様、来週もしくは再来週のご都合いかがでしょうか。
素晴らしい。
こんな感じで。
さすが。
あの、今トークスクリプト見ながらじゃないので間違えてましたが、
素晴らしい
私はですね、トークスクリプト見ながら喋ってるんですよ。
マジっすか。
え、毎回必ず開いて、
素晴らしい。
それを見ながら喋ってます。そうしないと、トークスクリプトを全部同じにしてアポバーって取りに行くじゃないですか。そうすると、あの、毎回変えちゃうとトークスクリプトが悪くてダメなのかっていうところが分からなくなっちゃうんで。
そうかもしれない、確かに。
そこを、よく明確にするために変数は変えないようにしてます。
なるほどなるほど、
はい、あんまりこうなので、トークスクリプトは一定にしましょうというところは言います、っていうことですね、
はい。
でもう一つは、話し方は今言いました。でトークスクリプト作ってください。でまず会社名言いましょう。で、まあ、何々不動産って言ってるんで不動産屋さんだっていうのは分かる、でも特にどんな不動産屋さんなのかっていうことを言いましょう。何々に特化した不動産屋ですとか、とか、まあ、何か低価格で安心のとか、いろいろあると思うんですね、ちょっと差別化ポイントが分からないんですが、
そうですね、
こういったことをまず言いましょう、
はい。
でお役立ちポイント、面談することによるお役立ちポイントを言いましょう。最近、まあ、駐在員の方々の住居で、更新時に高くなりすぎてしまうっていうようなお悩みを聞いております。その更新時でも、そんなに高くなっていないエリアの物件情報をお持ちさせていただきたいと思います。ついては何々様のご都合いかがでしょうかと、このような感じでやれればいいですね。
素晴らしい、
だから単なる物件情報を持っていくんじゃなくて、社会今ね、中国上海って特にどんどん地価が上がってるわけだから、それに対して絶対みんな困ってるわけなので、それに対して あのお役に立てる情報を持っていきますよとか、日本語が通じるあの大家さんのいる物件一覧をお持ちしますとか、なんか分かんないですけどね、私不動産屋さんって使ったことないから、あのそういった差別化ポイントになるような情報ですとか、そういったものをお持ちさせていただけると、これをもとにあの、切り込んでいくというか、あのそれを訴求してですね、アポを取っていくっていうことをやっていければいいと思うんですね、
そうですね、確かにおっしゃる通り。
だから一つ意識しなきゃいけないのは、あなた営業マン自身が価値のあるものを持っていなければ、人は会ってくれないんだと。
会ってくれないね、
でましてはご挨拶なんかさせてくれないんだと。
もうなんか楽器ぐらい可愛かったらまた違うのかもしれないけど、なんか
でもそれ電話じゃ伝わらないです
よね伝わらないね、そうそう、だから私楽器に似てますから、
似てるとよく言われるんですがもしよろしければご挨拶させていただきたいんですけどと、こういう風に。
そんな電話来たらちょっと
それ合うかもしれないですねだからコウさんは男性なのか女性なのか分かんないですけどね、あの私100人に楽器に似てるって言われたことがあるんですけども一つちょっと ご挨拶に伺いたくてお電話させていただきました。
ちょっとそれ面白いですよね、
ちょっと会いたいなってなりますね、
なんかテレアポしてきて撮るときって、あの、まあ、内容も確かに差別化ようになるんですけど、あのこいつ子としてこの人間としてこの営業として面白いなって思ったときって、結構総経理レベルの人って、
会ってみようかなと、
なぜならあの採用しちゃおうかなとかっていう気持ちもちょっとあるから、会っちゃう可能性はありますよね。
だからお役に立てる可能性があるもの、自分がお役に立てるのであればそれを訴求しなきゃいけないし、
そうですね、
会社としてお役に立てるものがあるっていうことはそれを訴求していくと、このお役立ちポイントをしっかり持っていこうと、ご挨拶だけじゃお役には立てないので。
本当ですよね、
こんにちはって言って、あれ
じゃあさよなら
さよならそこをちゃんとね考えましょうよ、
時間は有限なんでね。
そうなんですよ、限りがあるんで、
そこを理解してほしいですね。
そうそうそう、だから、まあ、もちろんそれはお客様の時間も有限だし、コウさんの時間も有限なわけなので、
そうですね、そうですね、
そう、そこを効率よくやっていくためには、しっかり訴求ポイントを伝えてアポを取っていくっていうことが大切ですね、
はい、
そういうことを意識して やっていっていただければなというふうに思います。
はい、
ゴールさんいかがですか。
その通りでございます。
はい、ということでですね、はい、今日はちょっとセールスの教科書やってないんですけども、うんうん、実は先週までですねセールスの教科書一通り終わってるんですよ。
なんと初級から始まり、
そう
早
そう、半年超 もっとか1年近くやってきてるんです ね、 ですね。11月からスタートしてますから上級編まで、まあ、はい、あの重複しているポイントは割愛しているもんですから、うん、あの上級編少ないなというふうに思ったかもしれないんですが、あのどうでしたこれずっと勉強してみてセールスの教科書。
あの今、まあ、重複っていうのありましたけど、まあ、あの重複してるからなんかいいなっていう。
あ、まあそうですね。
とあとやっぱ、まあ、あの営業っていう分かりやすいような分かりにくいような、うん、その職種を体系立てていただいてるんで、
はい、
非常に分かりやすい、
うん、分かりやすい、うん、ありがとうございます。
なので番組ではね、
はい、
ぜひちょっと来期に向けて、
そうですね、
なんと
まあまあ作っていきますよと、
うんうんうん、
来年からまたワンパイ衝動会、
はい、
また別の形でもスタートしますと
ですね、
はい、でこれなんか最終回みたいに思ってますね
いやいやいや、
まだネタがありますから。
まだネタがあるようです。
交渉額の勧めもありますしね。
ああ、いいですね、それやりたいですね。
ね、
はいはい、
そういったものもありますので、うん、
はい、
ちょっとまた今後ですね、あの営業っていったところの中で必要なスキルみたいなところをこの場所を使ってですね、うん、
はい、
皆さんにお伝えをしていっていければなというふうに思っております、
うんうんうん、
あと松村さんの名刺管理の話とかもですね、
あ、
聞かなきゃいけないわけですから、ワンパイ衝動会は
そうですね
どんどん続くんですよ。
どんどん続く、今
4回ぐらいですか。
4回ですね、
はい、
44回ということで ね、記念すべき100回に向けて。
そうですよ、
はい、
あの奈良さんなんか辞めたそうな雰囲気
どんどん出
すから。
いやいやいや、営業に引退はありません
ですよ、はい、本当に、
はい、ということ
で、ね、もう我々墓場に行くまで営業マンなわけですから。
本当ね、加計さんも今年もあと2ヶ月、
そうです、ね、もうちょっとあの現実に引き戻されましたね今ね、はい、い
やもう巻きの営業をしてかなきゃいけない。
そうです、そうです、
ちょっと皆さんね、
もう我々はもう常に目標達成している人もまだしてない方も、はい、とにかく営業はし続けるもんなんだと。
そうです、
墓場まで営業頑張りましょう。墓場
まで営業、12月末までに入金するなら11月に受注しないと間に合いません。
そうです、さあ皆さんその簡単な方程式をよく理解しながら、
そうですね、
ぜひあの営業やっていきましょう。
はい、
行動していけば必ず営業の神さんは見てくれてますから。
報われない努力はない。
そうです、頑張りましょう。
報われない努力は努力をしてない場合を定める、
そういうことですな素晴らしい格言をいただいたところで今週の放送は終了したいと、
はい、
こういうふうに思っております、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週。
また来週。